皆さんこんにちは、古山義明です。今回のテーマは有償介助を活用して担保を外しなさいということなんですが、皆さん聞いたことありますかね、この有償介助という言葉ですね。まあちょっとこれ字も難しいですね。有償とか無償の、まあ有償で介助、介助は得ということですから、まあ有償介助、まあ有償で介助をしてもらうということなんですけれども、これどういうことかと言いますと、例えばまあ我々なんかよくこういうわけですね。こう貸借対照表に土地があると、あんたとこの商売でなんでその土地がいるんやと、これもう子会社に売ってしまえと、あるいはよそに売ってしまえと、で資産を放り出してしまえと、こんな損の抱えた土地なんてもう放り出してしまいなさいというふうにこう言うわけですよね。でそうした時に必ず声出てくるのがですね、いやあの先生、これもうあの銀行の担保に入ってるんで、いやこれもうそんな売る歌ってできませんわというふうに言うんですね。まあこれはもう本当にね、あの経営者の思い込みであって、土地を売りますよね。で土地を売るということは、売ったらお金が入ってきますね。でお金が入ってくる、そのお金でもって今皆さんの画面に出てる貸借対照表の左側の貸借対照表の図でいうと、土地があって、その右側に長期借入金というのがありますね。長期借入金で土地を売ったお金でその長期借入金を返すということであれば、これはあの銀行 OK してくれるんですね。でこのことを有償で解除する、つまりお金を返すことによって解除しますよということですから、銀行の用語で有償解除というふうに言うわけですね。普通一般にあの会計用語としてあるかといったら、それはないんです、ないんですが、その銀行の中での言葉としてこの有償解除っていうのがあるわけなんですよね。でこの有償解除をすることによって、まあ、土地を売却できる、でその売却で得たお金によって、長期借入金を返すことができる。そうしたらどうなりますか。こう土地と長期借入金、これなくなりますよね、単純に考えたらね。で、この面積図がですね、左側の面積図が矢印の右側になってですね、右側の図これ見てください。これ土地もないですし、これ長期借入金もないわけですね。でとなると、もちろん総資産が小さくなっているということですよね。まあそうなるとどうなるかというと、自己資本比率が高まるであるとか、あるいは ROA 総資産経常利益率、経常利益割る総資産ということですから、まあ総資産が縮めばその数値だって良くなるわけですね。でそれは、とにかく銀行の評価が良くなるということですよね。で経営者がその勘違いしているのは、それを売るっていうことが、土地を売るっていうことが、銀行が嫌がるんじゃないかというふうに思っているわけですね。でこれ全く逆なんですね。あの土地を売ることによって、でもちろんその売却した資金も入るし、で損を出せば、まあ、その後ですね、まあ、土地大体皆さん損出てますよ。で評価損が出て、で損が出てですね、でそれがまあ損失計上されますから、まあ、その後税金でのキャッシュアウトというのがしばらく減るわけですね。で税金でのキャッシュアウトが減るということは、その分現預金が残るわけですから、まあ要は銀行にしてみれば、そうしてくれた方が返済能力が高まると見るわけですね。で銀行は何を見るかといったら、結局その金を貸す商売ですから、返す力があるかどうかということを見たいので、必ず返済能力が高まるオフバランスであれば、土地を売って、でそれをお金を得て、で返してくれるというのが、まあオフバランスなんですけれども、まあそういうことであれば銀行は全然 OK なんですね。もうどんどん進めてください、ぜひやってくださいというスタンスなんですね。まあ、それがですね、意外にその実際に有償介助をして土地を売ったという方が、いやまさか銀行があんなこと言うと思いませんでしたと言われるんですけども、今はそういう時代に変わってきてるということですね。なのでもしその自社の決算書を見てですね、で固定資産のところに、まあ損抱えた土地がありますと、いやこれ別にうち持ってなくてもいいんですけども、あのいつか買ったものがまだ残ってるんですと ということであれば、子会社なり外部なり、まあ、そういったところに売却すると、その時には必ず有償開示をお願いするということにすれば、いくら担保が入っていても外せますので、そういうふうにして資産を軽くされてはどうですかということですね。それでは次回をお楽しみにお待ちください。古山義明でした。